エペソの6章18節から20節。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていっても、語るべきことを大胆に語るように祈ってください。
礼拝では、聖霊について、最近お話をしています。聖霊は人格を持ったお方です。イエス様と一緒に、またイエス様に代わって私たちを助けてくださいます。聖霊は私たちを真理に導き、私たちの日々の歩みを満たしてくださいます。私たちの救いの保証になり、私たちに救いの確信を与えてくださる。そういうお方であることをお話ししてきました。で、先週は神様の言葉、これは聖霊が私たちに与えてくださった剣であるということを学びました。この御霊の剣によって信仰の戦い、人生の戦いを戦うのだということですね。エペソの 6-17 に、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとありました。じゃあその後何と書かれるでしょうか。御霊の剣を受け取りなさい。さあその剣を振るって戦いなさいという言葉が続くだろうと誰しも思うでしょう。ところが18節から今日読んでいただいたところでは、祈りなさい、祈ってください、主題が祈りに移っています。祈りは武具に身を固めた兵士がする第一のことなんです。武具を身につけたらまずひざまずき祈りなさいということが勧められています。確かに私たちが何かをしようとするときはまず祈りから始めなければなりませんね。マルチン・ルターはとても忙しい日々を送っていましたが、ある日こう言ったんです。今日は特別忙しいので、もっと時間をかけて祈ろう。で、普段よりも祈りの時間を増やしたと言われています。私たちは今日は忙しいから祈りは少しにしようなんて考えるんですけれども、そうじゃないんですね。忙しいからもっと祈ろうというのが信仰者の生き方なんだなということを教えられます。で、私はよく祈らないで何かをしたり、判断したりして失敗をしたことがありますけれども、皆さんいかがですか？何をするにも、まず祈る。これは大切なことです。で、戦いの前に祈る。大事なことなんですが、今日の箇所はそれだけでなくって、祈りそのものによって戦うんだということが教えられています。私たちの戦場、バトルフィールドは、実は祈りにあるんです。2015年ですが、ウォールームという映画が作られました。ダラスの南の方に、オークリフ・バイブル・フェローシップという大きな教会があります。トニー・エヴァンス牧師ですね。そのトニー・エヴァンス牧師の娘さんのプリシラ・シャイラーさんがその映画の主人公を演じていらっしゃいます。不動産会社で働いていますエリザベスの役をしているんですが、彼女はそのクララさんっていう人がですね、家を売りたいというそういう連絡を受けまして、のクララさんの家を訪ねるんです。クララさんは自分の祈りの部屋を見せまして、この家庭の問題でその時、そのリアルターのエリザベスさんは悩んでいましたので、少しそのクララさんに、年長の方だったのでね、お話をしたんでしょう。クララさんはエ エリサベスにこう言ったんです。You need to do your fighting in prayer. 祈りによってそれと戦わなければいけません。エリサベスさんは、このクララさんが自分の祈りの部屋を持っていたのでですね、自分もそういうものを作ろうと思って、クローゼットの中にあるものをみんな放り出しまして、そのクローゼットを自分の祈りの部屋にして、そこで祈りに打ち込みました。そうすると、少しずつエリザベスさん自身が変えられました。夫が変えられていきました。実は二人とも大きな問題を抱えていたんですが、その大きな問題が解決するというストーリーになっています。ウォールームというのは軍隊で指揮官たち、司令官たちが集まって作戦を立てる部屋のことですよね。この人生の戦いでエリザベスさんのあのクローゼットはウォールームになりました。そこで霊的な戦いを導く部屋になったのです。この映画が人々の共感を呼びましたのは、多くの人々がこの映画の主人公と同じように祈りによって人生の戦いを乗り越え勝利してきたからです。信仰の模範となり、人々に感化を与えてきた人は皆祈りの人でした。良い証を立てている家庭は、どこも家族が一緒に祈り合う、そういう祈りの家庭です。多くの人々をキリストに導いた教会は、そのメンバーが熱心に祈る教会、祈りの教会でした。シカゴに D.L. ムーディが牧師をしていた教会がありますが、かつて多くの人がそこの見学に訪れたものです。そのツアーのガイドは人々をですね、いつも一つの部屋に案内するんです。ここはこの教会の伝道の原動力になっている部屋ですと言うんです。どんな部屋だろうかと思うと、それはちょうど講壇の真下にある教会の地下室でした。そしてこう説明しました。ここでは牧師が説教している間、何十人という人が集まって、牧師が語る神の言葉が働いて、人々が信仰を持つように祈っているんですよ。人々を信仰から引き離そうとする力と戦っているのは、講壇に立つ説教者だけではないのです。説教者はなるほど、御言葉の剣である神の言葉を持って人々に語りかけていますが、この霊的な戦いを支えているのは、説教者のために祈る人々の祈りなのです。伝道、宣教、それは霊の戦いです。この霊の戦いは、御霊の剣とともに祈りによって勝利していく。祈りによって戦うものです。霊的な戦いの武具を私たちは6つ習いましたけれども、この祈りはその7番目の武具だと言っても良いほどです。パウロは人々に祈りなさいというだけでなく、私のためにも祈ってくださいと言っています。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。19節、20節で語っています。パウロは2年間、軟禁状態にありました。だからといって、伝道しなかったのではありません。訪ねてくる人々に福音を語りました。聖書を教えました。パウロを監視していたローマ兵や、そのローマ兵を監督するために時々上官たちがやってくるんでしょうね。皇帝の親衛隊の人にも福音を語っています。そのことはピリピの1の12というところに見るとわかります。パウロは ここを出国したら、自由になったら、もう一度伝道旅行に出かけるつもりでいました。それで、また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってくださいと、人々に祈りを要請したのです。私が英語でいただく E メールに、時々、May I covet your prayer っていう、そういう言葉が書かれていることがあります。covet っていうのは、COVET ですね。これは、他の人のものをむやみに欲しがるとか、おねだりするとかってあまりいい意味の言葉ではありません。けれども、祈りに関しては、コベットしていいと思うのです。他の人に祈ってくださいと願うのは、恥ずかしいことではありません。自分でよく祈る人ほど、他の人に祈ってくださいとお願いするものです。よく祈る人ほど、祈りの力を知っているからです。理論としてでだけではなく、体験として知っているからですね。祈りの力を知ると、祈らないと損をした気分になります。実際、祈らない人は、祈りによって得られる本当に素晴らしいものをみんな捨ててしまっているんですから、大損をしているのです。他の人に祈ってもらい、また自分も他の人のために祈る。そんな祈りによって、私たちは霊的な戦いに勝利できます。お互いが霊的に豊かになっていくことができます。祈りがどんなに大切なものか、誰もが知っています。私たちは、この18節にあるように、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りたいと思います。けれども、そうした祈りは、何か歯を食いしばって、頑張って祈らなければいけないという義務的なものではありません。ここで忍耐の限りを尽くし、祈りの忍耐ということがありますけれども、この忍耐は決して苦しいものではありません。むしろ喜ばしいものだと思います。歌いつつ I man という賛美がありますね。Singing I go ですけれども、私はこれは Praying I go、祈りつつ I man ということでもあるんじゃないかなと思うのです。祈りは私たちの日々の歩みの一部分です。けれども、日々に祈るという習慣がなかなか身につかない。気が散って祈りに集中できない。また、祈りが聞かれているという確信が持てない。何をどう祈ったらいいかわからない。そういう悩みを抱えている人も多いと思うのです。祈る気力がなくなって、心をどっかに置き去りにしたまま、ただ、口先で祈ってるんじゃないか、そんな風に気がついて、ああ、これでは良くない。そう反省することもあると思います。そんな時はどうすればいいのでしょうか。聖書は答えています。どんな時にも御霊によって祈りなさい。御霊によって祈りなさい。御霊によって祈るとはどういうことでしょう。聖霊に促され、助けられ、導かれて祈るということです。聖霊は私たちの心に祈りを生み出させてくださるお方です。ローマの 8-15 というところでこうあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。皆さん、神様は天地の主です。この主なる神様から地球をご覧になれば、地球は大宇宙の中ではまべつむほどにもならないでしょうね。そんな地球にしがみついて生きているような弱い生物、それが人間です。しかし神様は、 そんな人間を神様の形に作ってくださった。神様と語り合うことができるものにしてくださった。あらゆるものは神様の言葉に服従しています。人間よりも動物たち、この天体の方がよっぽど神様の言葉に服従して、ちゃんとその軌道を逸れずに星は回っているわけですよね。でも彼らは神様の言葉を理解できないのです。人間だけが神様の言葉を聞いて悟ることができる。それに応えて祈ることができる。祈ることは人間だけに与えられた特権です。しかもイエス・キリストを信じる私たちは聖霊によって神の言葉としていただきましたから、神様に語りかけるといっても奴隷がですね、主人を怖がって恐る恐る自分の主人に物を言う、そういうのじゃないんです。小さな子供が何の遠慮もなく自分の父親に向かって語りかけるように、神様を父よと呼んでどんなことでも祈ることができるんです。ローマの 8-15 のところでアバという言葉が出てきましたが、これはユダヤの子供たちが父親を呼ぶときにアバ、親しみを込めて言う言葉なんですね。イエス様を信じ聖霊によって生まれ変わった者は誰でも素直に神様をお父様、そう呼んで祈ることができるんです。聖霊は私たちの心を開きます。唇を開いて神様に父よと呼ばせてくださるのです。そして神様を父よ、天のお父様と呼ぶことができたら、その後祈りはおのずと続いてくるのです。聖霊が私たちの祈りを助けてくださること、たくさんの箇所がありますが、ローマの 8-26 も見ておきましょう。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。何をどう祈ったらいいかわからないとき、苦しくって祈りが言葉にならないとき、ただもううめくばかりのとき、そんなときがきっとあると思います。そんなときも私のうちにおられる聖霊が私の霊と一緒に埋めてくださる、私に代わって祈ってくださるというのです。ローマ 8-34 のところにはですね、罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちの富に取りなしていてくださるのですと、イエスキリストが天で取りなしてくださることが書いてあります。このイエス様の取りなしだけでなく、聖霊がこの地上でも祈る私たちを取りなしてくださって、つまり地上では聖霊の取りなしにより、天ではイエスキリストの取りなしにより、私たちの祈りは必ず父なる神様に届く、そのことがここに書かれています。二重の取りなしによって神様に届かない祈りはありません。祈りは聞かれます。この確信は、私の祈りが立派だから、一日も休まず懸命に祈ったから、そういう私たちの功績によってというのではないのです。ただ神様の憐れみのゆえに、イエス様が取りなしてくださるから、聖霊が私のうちで祈ってくださるから、祈りは聞かれるのです。聖霊によって祈るということは、ある意味では聖霊に祈るということでもあると思います。父にもキリストにも聖霊にも、私たちが父よ、イエス様、また聖霊よ、あるいは聖霊様と呼びかけて祈ってよいのです。けれども多くの場合、私たちの祈りは もっぱら父なる神様に向けられます。でも父なる神様に向けられる時にも、私の霊は私のうちで聖霊に実は祈っているんです。聖霊は私たちのうちにおられますから、聖霊の祈りは必ずしも声に出す祈りにならないかもしれません。でも私たちがこの唇で父なる神様にイエス様の御名を通して祈っているときに、私たちはこの霊の中で聖霊とも交わりを持ち、聖霊に祈り、また聖霊に語りかけられ、聖霊が働きかけて私たちに祈りの言葉を生み出してくださっているのです。こうした聖霊による祈りが信仰の戦い、人生の戦いで私たちに勝利を与えてくれます。聖霊によって祈りなさい。このことを一週間心に留めて歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは聖霊によって私たちに語りかけ、また聖霊によって私たちがあなたに語りかけることができるようにしてくださいました。聖霊によって私たちの祈りを強め、多くの人々のために取りなし祈るものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。